貝が澄んで外へ出るといい月であった。今夜の広田先生は庄司博士にいい印象を与えたろうか、と与次郎が聞いた。三四郎は与えたろうと答えた。与次郎は共同水道船のそばに立って、この夏夜散歩に来て、あまり暑いからここで水を浴びていたら巡査に見つかってすり鉢山へ駆け上がったと話した。二人はすり鉢山の上で月を見て帰った。帰り道に与次郎が三四郎に向かって突然借金の言い訳をしだした。月の冴えた比較的寒い晩である。三四郎はほとんど金のことなどは考えていなかった。言い訳を聞くのでさえ本気ではない。どうせ返すことはあるまいと思っている。与次郎も決して返すとは言わない。ただ、返せない事情をいろいろに話す。その話し方の方が三四郎にはよほど面白い。自分の知っている猿男が失恋の結果、世の中が嫌になって、とうとう自殺をしようと決心したが、海も嫌、川も嫌、噴火口はなお嫌。首をくくるのはもっと嫌というわけで、やむを得ずピストルを買ってきた。買ってきてまだ目的を遂行しないうちに友達が金を借りに来た。金はないと断ったが、ぜひどうかしてくれと訴えるので、仕方なしに大事のピストルを貸してやった。友達はそれを質に入れて一時をしのいだ。都合がついて質を受け出して返しに来たときは、肝心のピストルの主はもう死ぬ気がなくなっていた。だから、この男の命は、金を借りに来られたために助かったと同じことである。そういうこともあるからなぁ、と与次郎が言った。三四郎にはただおかしいだけである。その他には何らの意味もない。高い月を仰いで大きな声を出して笑った。金を返されないでも愉快である。与次郎は笑っちゃいかん、と注意した。三四郎はなおおかしくなった。笑わないでよく考えてみろ。俺が金を返さなければこそ、君が峰子さんから金を借りることができたんだろう。三四郎は笑うのをやめた。それで？それだけでたくさんじゃないか。君、あの女を愛しているんだろう。与次郎はよく知っている。三四郎はふんと言って、また高い月を見た。月のそばに白い雲が出た。君、あの女にはもう返したのか？いや。いつまでも借りておいてやれ。のんきなことを言う。三四郎は何とも答えなかった。しかし、いつまでも借りておく気は無論なかった。実は必要な20円を下宿へ払って、残りの10円をそのあくる日、すぐ里美の家へ届けようと思ったが、今返しては、かえって好意に背いてよくないと考え直して、せっかく門内に入られる機会を犠牲にしてまでも引き返した。その時、何かの拍子で気が緩んで、その10円を崩してしまった。実は、今夜の会費もその中から出ている。自分のばかりではない。与次郎のもその中から出ている。後には、ようやく2、3円残っている。三四郎はそれで冬シャツを買おうと思った。実は、与次郎が到底返しそうもないから、三四郎は思い切って、この間国元へ30円の不足を請求した。十分な学資を月々もらっていながら、ただ不足だからといって請求するわけにはいかない。三四郎は、あまり嘘をついたことのない男だから、請求の理由に至って婚却した。仕方がないから、ただ友達が金をなくして弱っていたから、つい気の毒になって貸してやった。その結果として、今度はこっちが弱るようになった。どうか送ってくれと書いた。すぐ返事を出してくれれば、もう届く時分であるのにまだ来ない。今夜あたりはことによると来ているかもしれぬくらいに考えて、下宿へ帰ってみると、果たして母の手で書いた封筒がちゃんと机の上に載っている。不思議なことに、いつも必ず書き留めで来るのが、 今日は三線切って一枚で済ましてある。開いてみると中はいつになく短い。母としては不親切なくらい用事だけで申し納めてしまった。依頼の金は野々宮さんの方へ送ったから、野々宮さんから受け取れという指図に過ぎない。三四郎は床を取って寝た。翌日も、その翌日も、三四郎は野々宮さんのところへ行かなかった。野々宮さんの方でも何とも言ってこなかった。そうしているうちに一週間ほど経った。しまいに野々宮さんから下宿の下女を使いに手紙をよこした。おっかさんから頼まれたものがあるからちょっと来てくれろとある。三四郎は講義の隙を見て、また理科大学の穴蔵へ降りていった。そこで立ち話の間にことを済ませようと思ったところが、そううまくはいかなかった。この夏は野々宮さんだけで占領していた部屋に、ひげの生えた人が二、三人いる。制服を着た学生も二、三人いる。それがみんな熱心に、静粛に、頭の上の日の当たる世界をよそにして、研究をやっている。その中で野々宮さんは最も多忙に見えた。部屋の入り口に顔を出した三四郎をちょっと見て、無言のまま近寄ってきた。国から金が届いたから取りに来てくれたまえ。今ここに持っていないから。それからまだ他に話すこともある。三四郎は、はあ、と答えた。今夜でもいいかと尋ねた。野々宮は少しく考えていたが、しまいに思い切ってよろしいと言った。三四郎はそれで穴蔵を出た。出ながら、さすがに理学者は根気のいいものだと感心した。この夏見た福神漬けの缶と望遠鏡が依然として元の通りの位置に備え付けてあった。次の講義の時間に与次郎に会って、で、これこれだと話すと、与次郎はバカだと言わないばかりに三四郎を眺めて、だからいつまでも借りておいてやれと言ったのに、余計なことをして年寄りには心配をかける、宗八さんにはご談義をされる、これぐらい愚なことはない、と、まるで自分からことが起こったとは認めていない申し分である。三四郎もこの問題に関しては、もう与次郎の責任を忘れてしまった。従って与次郎の頭にかかってこない返事をした。いつまでも借りておくのは嫌だから、うちへそう言ってやったんだ。君は嫌でも向こうでは喜ぶよ。なぜ？このなぜが三四郎自身には幾分か虚偽の響きらしく聞こえた。しかし、相手には何らの影響も与えなかったらしい。当たり前じゃないか。僕を人にしたって同じことだ。僕に金が余っているとするぜ。そうすればその金を君から返してもらうよりも、君に貸しておく方が良い心持ちだ。人間はね、自分が困らない程度内で、なるべく人に親切がしてみたいものだ。三四郎は返事をしないで講義を筆記し始めた。二三行書き出すと、与次郎がまた耳のそばへ口を持ってきた。俺だって金のある時はたびたび人に貸したことがある。しかし、誰も決して返したものがない。それだから俺はこの通り愉快だ。三四郎はまさかそうかとも言えなかった。薄笑いをしただけで、またペンを走らし始めた。与次郎もそれからは落ち着いて、時間の終わるまで口をきかなかった。ベルが鳴って、二人肩を並べて教場を出るとき、与次郎が突然聞いた。あの女は君に惚れているのか？二人の後ろから続々聴講生が出てくる。三四郎はやむを得ず無言のままはしご段を降りて、横手の玄関から図書館脇の空き地へ出て、初めて与次郎を顧みた。よくわからない。与次郎はしばらく三四郎を見ていた。そういうこともある。しかし、よくわかったとして、君、あの女のハズバンドになれるか？ 三四郎は未だかつてこの問題を考えたことがなかった。峰子に愛せられるという事実そのものが、かの女のハズバンドたる唯一の資格のような気がしていた。言われてみると、なるほど疑問である。三四郎は首を傾けた。野々宮さんならなれる、と与次郎が言った。野々宮さんとあの人とは何か今までに関係があるのか？三四郎の顔は掘りつけたように真面目であった。与次郎は一口、知らん、と言った。三四郎は黙っている。まあ、野々宮さんのところへ行ってご談義を聞いてこい、と言い捨てて、相手は池の方へ行きかけた。三四郎は愚劣の看板のごとく突っ立った。与次郎は五六歩行ったが、また笑いながら帰ってきた。君、いっそよし子さんをもらわないか？と言いながら三四郎を引っ張って池の方へ連れて行った。歩きながら、あれならいい、あれならいい、と二度ほど繰り返した。そのうち、またベルが鳴った。